いやー、バニラ、バニラ、バニラ、求人。バニラ、バニラ、高収入。っていうので、おなじみではないんですけど。
モテラジが。
はい。
そのバニラ、バニラ、沖縄で流れてないんで分かんないですよ。
そうなんですよ。絶対分からへんやろなーと思って。
あの、高収入のやつでしょ。
え、なんで知ってんのじゃあ。
え、ネットで知った。
ネットで情報を得てたのその。
さよう。
バニラ、バニラ、バニラ。
やったら中毒性が高いんでしょ。
中毒性っていうかなんかもう腹立つんですよ。その、なんかキャバとかそういうのの。まあそれとは全然関係ないんですけど、バニラコークっていうのが。
そこから行きましたか。
いや、そうですよ。
うん。
あれ、でもカチンと来ましたよ、僕。
え、ひょっとしてこれ、怒り会？
いや、怒りっていうか、その、怒りでもないっすね。なんかもう、あーって。
うん。
その、奄美大島かなんかに、
うん。
行くっつって、車椅子の人が。
はい。
その車椅子の人が結構活動家なんですよ。
うん。
そのバリアフリーっていうのを主張してる、あの、半身不随な、スポーツで半身不随になった自分が、なんか世界中を旅行しようみたいな、活動を通して、そのバリラ、バリアじゃない、バリアフリーっていうのを考えていきたいと、その、
うん。
障害者の車椅子の人が、どういう、差別を受けてしまうのかとか、不都合があるのかっていうのを、やってる活動の人なんですよ。らしいんですよ。はい、そのホームページとか、こしらえてはるんですよ。
うん。
で、その人が、その、バニラ航空で、奄美大島とか行った時に、なんか、乗れませんって。
うん。
言われて、いやいや、乗れるし、って。
うん。
で、その、付き添いの人もいて、じゃあその人が担いでったらいいんですか？いや、その担ぐのはダメです、みたいなこと言われて。
うん。
じゃあ自分でも上がれるし、タラップをって。
うん。
その、めっちゃこう、腕力で上がっていこう、みたいなことして、そこの、その、なんかあまりにそういうのひどいんじゃないかって言って、後で、そのバニラ航空が、すんませんでしたって。
うん。
配慮が足りませんでしたって。ってなったっていう話ですよね。
はい。
いや、それに対して、その、車椅子のその障害者の人を責める？
今めっちゃ責められてます。めっちゃ責められてます。
そのバニラ航空を責めるっていう話もあるし、っていう感想もある反面、
うん。
こいつが悪いっていう、
うん。
話が、もう、めっちゃ言ってる人がいて、もうなんかもう、そういうの見たら、ちょっと嫌な気持ちになりましたね。嫌な。その、ルールを守らないお前が悪いだろ、みたいな。
あれと一緒ですよ。イギリスの議会で。
はい。
ロバいじめるのやめようって言った
ら、どーって。いや、馬。
馬か。ちょっと、もうそのジョーク面白いから後で取っといてくれ。
そう。その時に言われたのが、もう何度も言いますけど、
うん、
その暴力の人類史の引用なんですけど、
はい。
まあ、君ね、その馬をいじめるのやめようなんて法案がもし通ったらだよ。
うん。
将来的に、犬とか猫とかもいじめんのやめようって言い出すやつが出てくるんじゃないのかねって。
はい。
って言ったら、ドッドッドッドッ。
すべてが今回の事件を説明できますよね。
ドッカーンって。
うん、ドーって、ドーって。そう、うん、すげえ面白いって。そう。笑った、お前政治家として才能あるわ。って笑ったわ。
猫を虐待するのやめようって言われた、言うやつが出てくるじゃないかねって。
うん。
現代。 猫いじめたらいけないって言って笑われますかって。
だって猫頭突きして潰すもんだからね。
そう。
昔は。
そう。
猫。しかもこれが結構流行ったっていうね。
そうなんですよ。
だから、
はい。
僕はツイッターにも書いたんですけど、あと50年か100年は必要なのかもね。この問題に対しては。人間が、この問題を本当に理解できるようになるには、人類が、あと50年ぐらいの期間は。
いや、この、車椅子のやつが生意気だって言って、カーッとなる、ね？カーッとなったんでしょうね。
単純に考えれば、
はい、
最近は、
はい、
個人と企業なら企業を応援するんですよ。
それがねえな。なんで、でも、そいつ企業じゃないじゃないですか。
だから企業じゃないから、
うんうん、
めちゃくちゃ応援しちゃうんですよね。
頑張れって。いや、だってなんか、その、別に、その、バニラに何か高収入とかもらってるわけじゃないのに、
うん、
なんか LCC は看板も出さず引きやってるんですよって。
めっちゃ出してるけどね。しかもめっちゃアナの会社だしね。
いや、だからその、ねえ、あの、車椅子対応とかを切り詰めてやってるっていうのを認めてくれないのにやっていけないんですよって。
そもそも車椅子対応してなかったのが悪いからね。
で、100歩譲って車椅子対応を削ってたとしましょうよ。
はい。
っていうかね、もうそういう話自体もその人のホームページの主張に書いてあるんですよ。
うん。
あの、世界中回ってると。
うん。
で、もっと簡素な空港とか、その同じような機種とか、そのタラップとかも経験してると。
うん。
で、ないならないならないで、ないでいいから。
うん。
自分らでも乗れるし。
うん。
乗らしてくれよと。
うん。
なんで断るのっていうことですよね。
はい。だって、事前連絡者乗せないんです
よ。そう。
はめさ。
で、事前連絡したら乗せないっていうのも、分かってたから、
うん、
強行したっていうことでしょ？
うん。
で、この機種でこういう飛行、タラップとかやったら、あの、乗ったことあるし、あの、助けてもらったら乗れるし、うん、で、ヨシンバ今回は、あの、別に毎回その付き添いがいるわけじゃないけど、今回はいると。
うん。
そやから、問題ないでしょと、こちらで全然できるんやしと。
うん。
じゃあ、そういうの認めてないんでっていう。
うん、
だそういうのもあって、いろいろあって、総合的に、いろいろとこう、考えた結果、バニラがちょっとすんませんでしたって。
うん。
なったわけじゃないですか、配慮が足りませんでしたって。はい、じゃ、いいやん、もうそれで。バニラも謝ってんねやし。うん、
でも許せないですよ。
あの、
企業様を。
企業様を。
こんなに迷惑かけて。いや、もうね、これね。
で、その、あかん理由が、その企業が言うてたルールに反したからでしょ？
反してるし、
うん。
その車椅子の人がプロ、障害者だし。
でもそういう活動してはる時点なんかもしょうがない。
自分でも言ってますからね、プロ障害者って。
うん。
そういった活動を啓蒙して言ってると。
だって、そういうあの、そういう人が活動していかんかったら、車椅子の人がいつまで経っても、で、しかも、絶望的やったんが、
うん、
その人世界中で何百とその飛行機乗ってると、
うん、
トラブルあったんがいつも日本の飛行機って。
絶望の日本人。
あの、中国でも嫌な顔されたことあったけど、
うん、
結局は乗れたと、
うん。
でも日本の時はものすごいそういうあの、訴える訴えみたいな話になるって。
あと50年か100年ぐらいはね。
で、その、世界基準
で。この前、障害者いっぱい殺した事件を、
はい。
犯人擁護してる人たちがいるレベルですからね、まだ。
ああ、あれですか、あの、殺人鬼が、相模原でも殺人鬼の、ああいう事件ありましたね。完全に忘れてて、ゾッとした僕が。
だからもう、だから障害者は黙っとけみたいな 世の中なんで、日本は。
当たり前みたいなこと。
世界もかもしれんけど、日本かもしれんけど、
より
あと、だからこの件に関して、
はい、
でもこの人あれなんでしょって、クレーマーなんでしょっていう人結構いたんですよ、僕の周りにも。
ああ。
この人元、このやってクレームで生計立ててるんでしょみたいな。
生計立ててる。
とか、金なんでしょとか、うん、だって連絡したらよかったじゃんって、バニラエアに、うん。でもバニラエアに連絡したら乗れないんだよって言ったら、
うんうん、
他のところ使えばいいさって
。いや、ないでしょ、ビン、そんなに。
だからね。
ないし、その、なんか見たいテレビあったから、その便に絶対乗りたかったって書いてますやん、その、ブログに。
あのね。
ブログなのかの。
いや、ブログなんか読まんから、まず。歌尾さん、これは、
うん。
シャーじゃないけど、
はい。
今すぐ改革するか、アムロじゃないけど、
はい。
まだ絶望しないで待とうっていうか、もう二択よ。
うん。
むずか、だって、最近なんか、まともな発言してる橋本徹が。
え、してんの、
はい、そう、今回の件は、今回の件に関して、なんかやたらまともな発言してるんですよ。バニラエールに関して。
あ、これに関してだけ？
うん、うん。いやいや、なんかその前から。
え、何か嗅ぎつけたんですかね。
いや、だからなんか方向転換したんでしょ、多分。
ああ、これ、ちょっと。風向き怪しいなみたいな。
でもこの人無敵じゃないですか、口に関しては。
しかも昔のこととの整合性なんか取らないからね。
うん。
もう過去のことが忘れたっていう。
うん。で、うん、そのこのバニラ屋に関して、
はい、
どう考えてもバニラ屋の方に非があると。
いやでもこれに関しては政府も差別は航空各社に通達とか出してますやん。差別やめなはれと、
うん。でもそれに関して、
はい。
コメントが、ネトヨが、
はい。
橋本さん、見損ないました。
お前ら大好きやろ。
こんな人とは思いませんでした。最近どうしたんですかって。炎上狙いですか
炎上、これで炎上するのって怖いわ。一番炎上しないのにね、本来は。
本来は、バニラエア側を叩かず、
うん、
その、車椅子の人を叩く側だったけど、
ほうん。
だって、なぜかこれ、バニラエアを擁護してる人、ネット用が多いんですよ。
ほう。
不思議とね。
不思議と。
ルールだろって。
ルールがあるじゃないですか。
でもそのルールを壊そうとしてる側なんですよ。
いや、まあまあそうですよ。だから差別っていうのは。
今のネットには日本国憲法とか9条とか全部なくしていこうって言ってる側じゃないですか。
あ、ほんでそのルールを、破りまくってたのを、破りまくろうというのがお前らやろうっていう。
そう。なのに、
うん、
ルールがあるじゃないですかって言ってるじゃないですか。バニラに関しては、はい。だからやっぱり、
うん、
個人叩くのが気持ちいいよね。
気持ちいい。
企業を叩いても勝てないし。
もうね、その度にてっちゃんブログを思い出すんですよ。
はい。
ルール破りまくってたのがお前らだろうっていう。
そう。あのブログ僕本当好きね、豚尾さん。
いや、でも全部。
なんか、あれ、なんか。
全部に使える。
なんか晴天ができたら、てっちゃ劇みたいな感じで載せて。
何それ、
晴天じゃない。だから。なんかの、今後の、モテラジ晴天とかできたら。
あともう一つ最近好きなのが増えて。
はい。
食べ放題屋台なんて聞いたことないしっていう。
うん。
なんかあれですよね。冷蔵庫のカラーを変えるなんて聞いたことないしっていうのに通ずる何かがあります
ね。通ずる何かがありますね。
うん。ただ、冷蔵庫は塗りたくないけど、食べ放題屋台は食べたいですよね。
そう、食べたい。塗ってるしって。
そう。
ああ、でも、これで、なぜ、今回の事件を解決したのに、しつこく障害者の車椅子の方を叩く人がいるのかが不思議で。
うん。
でもね、この件はね、結構みんな試されてるらしいんですよ。
え？
いや、試されてるらしいというか、ネッ ットの意見を見る限り、はい、ツイッターとか、
はい、
結構みんなビクつきながら発言してる。
そう
あの、どっちかなみたいな。
だからもうそういうのやめや、自分が思った方でいいやん。
だから黒人の主人公なんかいらないんですよ。
そう。
はっきり言えばいいのよ。俺はいらない
って。そう、俺は黒人なんか大嫌いだって。
黒人の主人公の小説なんか、章なんか取らすわけがないと。
うん。あと、車椅子乗ってるやつは全員死んだらいいとかって言えばいいじゃないですか。
はい。
目障りやって邪魔やしって、あんなタイヤとかつけやがってって。言えばいいやん、もう。言いたかったら。それはそれで一つの意見として、ねえ。
まあ、思想ですからね、そういう。
うん。嫌いなもんは嫌いなもんはもう、とにかく言わんよ。でも、こう、なんか差別主義者なんだっていう、意志力で生きてったらいいじゃないですか。そういうのはそういうので。うん、差別主義者があかんとも言わんし、ただ、応援絶対しないけど。で、なんかほんまにその、危害とか加えたらいいとかしたら絶対許されないけど、でも、嫌いなもんはね、嫌いでしょうからね。そういう自由は認められてますよね。
うん。
その思想は。
いやーもう、とにかく、
はい。
みんな企業の肩を持ちますよね。企業というか、大きい組織というか何か。
いや、だから、いい人みたいな顔でそういう差別的なこと言うのがゾッとするんですよ。
だって、いい人だもん。
そうなの。
いや、これに対して文句言ってる人たちは基本いい人なんですよ。
あ、そうなの。
え、だって、個人より、
はい。
企業の大多数の人にいい顔してた方がいい人でしょ。
いや、都合いい人じゃないですか。
だから、なんつうの、一人に対していい顔するより、
うん、
複数人に対していい顔する方がいい顔じゃん。
わかった。だから僕がずっとそれで言いたかったことなんですけど、だからマイノリティに冷たい。
だから50年か100年ぐらい必要。
だから、あれでしょ？
必要。
例えば首都圏に3割4割ぐらいの人口いるから、
うん、
例えば沖縄の片隅の例えば辺野古ったらいうところで反対って言ってるやつって少数じゃないですか。
はい、とっても少数です。
とっても少数じゃないですか。
世界からしてもとっても少数です。
まあ、そいつは切り捨てていこうみたいなことでしょ。
うん。
マイノリティじゃなく、多くの人にいい顔っていうのは辺野古の人とかにいい顔しても全然、まあ、こんだけやんって。
うん。
じゃあ殺そうみたいなことでしょ。
だって小人とか投げてたから、ね、昔のヨーロッパ人は。
でも小人が圧倒的多数やったら巨人を殺そうみたいな話でしょ。
うん。あいつでかいから殺そうぜ。
そうそう、3人ぐらいしかいないから殺そうぜみたいなことでしょ。俺らじゃないしみたいな。
うん。
でもそうやってね、どっかでマイノリティって切ってったら誰でも分担できるんですよ。
いつか偉い目合うでっていうのが いまだに分かってないし、この車椅子の人が、
はい。
とかって言われるけど、間違いなくいい活動家なんですよ。
うん。
だってバニラ屋がこの、奄美
線、うん。
の、その車椅子のやつ対応するっていうことになったじゃないですか。
はい。
いい活動したじゃないですか、車椅子の。
いい活動したんですよ。問題点を明らかにしてたわけじゃないですか、その。
なんかね、なんかもう少し、だから、モテラジで前に話した、
はい。
黒人主人公の回を聞いてほしい。
ああ、そうそうそう。
差別を差別と思ってないとかじゃなくて、
うん。
もうね、飛行機会社にまず事前連絡するか？乗る前に。
すいません、本村哲也って言って、で普通の人よりちょっと胴回りあるかもしれないんですけど対応お願いしますって、
うん、うん、しないでしょ誰も電話。
あの今回の便ではちょっと本村さんの横幅では無理なんでって。
あと、そして、市内と乗れない公共交通機関。
うん。
何言ってんだろ連絡、ね。その時点でもう差別よ。
ただでさえ、僕らは、
はい。
あの、ピーとかってなるあの、ゲートとかもやめてくれって思ってるレベルなんですよ。
おや、僕はもうその、そこの問題解決してんだ。だって、ブタさんブーツ履くもん。もう俺はもうブーツ、飛行機の時卒業したから、
はい、
対策は立ててきたんで、ピーにって関しては。
でも、カバンが通る時にいつも緊張するじゃないですか。なんかなったらどうしようみたいな。
いや、カバンはもう、ほれ、見て、あの、その赤外線みたいなやつで見るから。
でも中バッサバサやられたらどうします？
まあちょっと腹立つけど。まあされたことないからまだなんとも言わんけど、
うん、
されたら多分腹立って、次対策立てるはず。もうカバンなんか持つかって。余分に金持ってあっちで下着とか買うわ。
でもいろいろその不都合があるわけじゃないですか。
はい。
電車やったらスッと乗れるのになんで、なんでやって。
バスもなんかいろいろ運動が起こったらしいですね。前に。
え、黒人は後ろ乗れみたいな。
うん、車椅子の人がバス乗れるように。
ああ。
なんかジャックしたらしいですね、バスジャック。
ああ。で、それはそういうのが起きる前は、
うん。
車椅子バス乗んの不都合なんは当たり前だろうっていう感覚やったわけでしょ。
はい。
でもそういうのがあって初めてやっぱ良くないなみたいになったわけでしょ。
うん。
でもどうせあいつら少ないしって言ったらもう終わりじゃないですか。多いやつだけがバス乗れみたいな。
うん。
でもその感覚があるから、あの、例えば、あの、田舎に電車いらないでしょみたいなことになってくるわけでしょ？
だって乗らないでしょって。
うん。
乗ってる人はいるのよ。
そうそうそうそうそうそうそう。一人でもいりゃ本当はいるわけじゃないですか、それって。
あとね、本当はね、これね、うん、あとは、LCC だから、格安だから、
うん、
そういうサービスがないの分かってるでしょ、
うんうんうん、
あの、そういう意味で LCC じゃないからね、これ。
しかも、
あの他の便ではあるらしいからね。
うん。せやし、せやし、車椅子の対応っていうのは、そういう公共交通におけるサービスなのかっていう、
サービスでもなんかこのサービスがサービスなんですよ。そこに、そこに気づくまで。
言うたらこのサービスっていうって思っちゃってる時点で、車椅子のやつが飛行機に気軽に乗るっていうこと自体が贅沢っていう根底があるじゃないですか。
思ってる。
ちょっとぐらい不便なの当たり前って。
バリアフリーの。口酸っぱく言いますけど、
はい、
暴力の人類史を読んでください。
あのね、あの、普段からバリアフリーって言葉はよく聞くと思うんですよ。
はい。
あの、車椅子のやつがちょっとぐらい苦労するのは当たり前っていう意見は、バリアフリーってみんながよく聞く話から真っ向から勝負してますやん。
うん。
それをなくそうって言ってんじゃないの。そのちょっとぐらい苦労しようっていうのを。バリアフリーって。
本当にね、本当に読んでほしい。
で、実際バリアフリーは、そら、ね、完璧に遂行されてるとは言い難いけど、
うん。
そら、電車だってなんだって、ちょっとは苦労しますやん。でもそれは課題点としてあるだけであって、
今後改善していくっていう流れじゃないですか。
そうそうそう。
バニラエアだって改善します。
そうそう、しますってなったやん。
で、この件、この件で終わりなのに。
うん。
だから、この活動家の人やるやんって。
はい。だ一石を投じた。
関空奄美線に、
うん、
その、車椅子乗れるようになったんでしょ？
だから今まではそのね、その、本当にその、ホームページの視聴を読んでもらいたいんですけど、
うん、
その、車椅子仲間の中でも、
うん、
ここは結構乗れないこと多いよ、みたいなんで、涙を飲んでたって言ってましたやん。
うん。
でもそれ自体が問題でしょってことでチャレンジしたわけでしょ今回。
うん。
いいやん、もうそれやったら。今まで何度もその、車椅子仲間がもう乗れなくてねって。
あとはね、
うん。
意見で他の客のこと考えてるって。
ほうほう。
っていうのが多いですね。他の乗客のことって。
え、でもじゃあ、その、乗れなかった車椅子の人のことは？
なんかそういうのはいいから。
いや、だからそれがあれやん。少数、お前、乗れた、何人乗りか知らんよ、その飛行機が。
うん。
仮に100人乗りとしましょう、単純にするために。
うん。
で、乗れなかったのは、たった一人の車椅子ですよね。
うん。
99対1で、1が涙飲むのは当たり前っていうの。だから、これが、だからあれじゃないですか、少数派は殺そうっていう思想じゃないですか。
うん。
99人がニコニコしてんねんからいいやろ、みたいな。でもそれやめていこうって言ってるわけでしょ？
クーラーに関しては。
はい。
クーラー。
クーラ
ーとかは、
エアコン？
寒がってる人がいるから、
うん、
温度上げましょうねって言って大柄がふーって汗かいていくって。
いや、だからそれも本来はだから課題なんですよ。
うん。
それが答えじゃないんですよ、別に。
うん。
大柄だって快適にならなければおかしいじゃないですか。だからそれは今後、その大柄も快適になるように、寒い人に合わす、一人に合わすために全員が、ねえ、暑くなるっていうのもおかしいし、
うん。
本当に全員が快適になるのを目指すべきじゃないですか。
うん。いや、でも私も車椅子ですけど、今回の件は、事前連絡しなかった人が悪いと思いますっていう。
で、そのね、
あ、でもこれは、あれなんですよね。過去の歴史が、いつも言ってる通り、
はい。
キング牧師に反対したのは黒人っていう。
だからあれでしょ、なんか、模範的黒人みたいな。
そう。白人刺激するのやめえや、とか。
うん、うん。
俺は困ってないし。
うん。
いや、だからもうこれは、歴史が繰り返すんですけど、まだその時から進化できてなかったのかなっていうのがあって、
はい。
なんかいきなり俺神目線になってるけど、
はい。
ちょっと残念ですね。
だからLGBT 男性なのに、
うん。
LGBT 男性のその、男性でも女性でもいいっすよ。
はい。
LGBT の運動みたいなのに対して、あれどうかと思うわ、私。
うん、言っちゃう。なんでごねん。
まあ、たまたまその人がそうやったのかもしれないですよね。うん、ああいうのって嫌ねって。
うん。
その権利
が。いかほも連中でさ、って。
そう。
どうせ、あの後盛り合うのに。
何や、その偏見は。その LGBT 同士の偏見は。
いやね。
うん。そうなんですよ。もうそのマイノリティが
やっぱりあれよね。やっぱみんなルールがあるじゃないですか。
そう、ルールがあるじゃないですか。ルールを守れない方にこれをお出しするわけにはいけません。お帰りくださいっていう。
うん。
高菜食べてしまったんですかみたいなことじゃないですか。でも、そのルール云々以前に、おのおののやっぱり思いっていうのがありません？その思いっていうのは、そのルールで切って捨てれるようなもんじゃないじゃないですか。
だから僕も日々反省なんですよ。
え、そうなんですか。
はい。だから映画館の時に豚尾さんがビール、はい、
うん、
で僕がルールがあるじゃないですか。
なるほど、ルールが。
だから日々反省で、
はい、
素直に生きていこうって、
うん、
ずっと豚尾さんに LINE で言い続けてるんですよ、俺。
素直になれって。
赤ちゃんになりたいって。いや、もう素直が最強だと思ってるんだ、俺は。
うん。
赤ちゃんが最強。
うん。うん。
たまに赤ちゃん殺されるんだけど、素直すぎて。
うん、うん、うん。バブーギャーって。
でも、それでも俺は大人の赤ちゃんになりたいと。
あ、大人の赤ちゃん、それ、なんかちょっと、ガンチクのある言葉ですね。大人の赤ちゃんになりたい。
素直になりたいんですよ、素直に。
うん。
自分のことさえも。
ことさえも？
だから今回の件に関して、
うん。
だからルールに縛られてた僕もいたな、と。
なるほどな。
結局、こうやって言ってるけど、
うん、
他の場面に移ったら僕もルールを主張しちゃう、だなって。
で、少数派を殺すって。
そうそうそうそうそう。
ほら、圧倒的多数が賛成してるだろうって。
そう、そういうことなんです
よ。黒人はバスの後ろに座るべきだろうって。
うん。
それがルールだろう。
模範的黒人賞をあげる。
とか、このレストランは黒人禁止だから。
だから、頑固にならずに、
はい。
素直に生きていくためにも、今回の件は自分のことのように思いましたね。
なるほどね。
だから、うん、俺も時間がかかるのかな。
500年ぐらい？
人類は、あと100年ぐらいは必要かもしれん。うん、
この問題を理解するために。
だって、動物はいじめて殺して当たり前の世界が何百年も続いたんだから。
そして、黒人が解放されるまでに、どんだけかかったのかって考えていくと。だ
って、ベジタリアンって思想が生まれるまでの長い時間かかったんですよ。
はい。
だから今回も、
うん、
黒人解放にならず、障害者の方の車椅子とかそういうのも、
あと
かなり時間がかかると思うんですけど、
うん、
性善説ですよ。
LGBT 差別化もいますしね。
LGBT の人がね。
そうね。俺困ってないしっていう。
あ、本当困ってない可能性もあるんですよね。
いや、困ってないんですよ、きっと。
だから、難しい問題だけど、うん、このチャンスというか、この気づきを得るには、
うん、
モテラジオ聞いて、
はい、
暴力の人類史を読んで、
あと前に黒人を出さない問題とかありましたやんか、その漫画とか
に。はい。いや、もうこれ本当、これなんですよ、本当に。
うん。
黒人の主人公を出さないとか、黒人のキャラが少ないよねっていうことに対して、
うん、
黒人出す意味はって言われたら、その意味が、意味がわからん。その意味がっていうことに対しての意味が、
うん、
もう黒人に対する黒人なんですよ。
で、
これ必然性がないとって、黒人を出すって、
うん。うん。
必然性とかじゃないじゃないですか。
はい。そこにいるだけのことなんでね。現実にいるんですよ。
そうなんですよ。
いっちゃうわけですよ。
だからアメリカの映画は逆に歪んでしまって、黒人は必ず一人出すルールみたいなのがあるでしょ。
で、黒人偉いんですよね、結構。
なんか、辛いな。
なんかすぐ警察署長と黒人ですからね。
そうそうそう、署長にしときましたよって。
うん。でもね、あれもなんか、もうすぐそれやろうとかっていう自分もいるけど、
うん。
やっぱりあれが大事やねんなっていうのもすっげえわかるんですよ。
うん。
あれがあるかな、なんていうの、黒人がそこにいるっていうのをみんな忘れないわけじゃないですか。
はい。
そうやし、ステレオタイプの黒人出そう思ったら簡単に出せるんですよ。
うん。
黒人でなんかヒップホップみたいな格好してて、麻薬とか売ってりゃいいんでしょ？
うん。
そしたらなんか、リアルな黒人やけど、なんか文句あるみたいな話じゃないですか。
はい。
でもそれやってる限り黒人っていうのはやっぱり薬やって悪いんだみたいな印象しか植え付けないじゃないですか。
うん。
そうやったらちょっと多少無理があっても常に上司が黒人とかの方がいいじゃないですか。
うん。
ベストとは言わんよ。ベストとか。
うん。
でもそういうなんか創作物が、なんでしょうね、創作物から排除されると、辛いですよね。
まあでも主人公にはなれないですけどね。
でも シャッフルしていったら主人公でもいいじゃないですか。ブレードとかでもいいじゃないですか。
ブレードしかなくない？
でもブレードとか、やっぱりあれバカにしたもんじゃないと思うんですけど。
いやもう、いや、あれは大ヒット作品ですよ。しかも吸血鬼ハンターですからね。
吸血鬼ハンターで自分も吸血鬼の要素が持ってて、そういう人って黒人のイメージなくなかった今まで。
全くない。で、黒人の吸血鬼とか思いもつかも。やっぱ吸血鬼といったヨーロッパの貴族っぽい感じの、
なんか吸血鬼自体がね、青白い顔してますしね。
うん。
そうしたらなんか白人、吸血鬼といえば白人でしょみたいな、なんか、 なんか決めつけありましたやん。
だって車椅子の吸血鬼とかジョジョだもんね。
うん、うん、うん。
うん。
そうしたら黒人が吸血鬼で主人公で刀、しかも日本刀みたいな振り回すみたいな。ってなんかすごいじゃないですか。
すごいな。
人に対するそのイメージの破壊って。で、面白いしって。
ああ、もう、また、またこれ聞いて、このモテラジ聞いて、モテラジって本当あれだなって思う人もいるかもしれないですけど。
はい。あれ
言い続けますよ。
本当あれって何？赤いモテラジみたいな。
そう、赤いとか、なんか。
で、そのね、黒人って言ったからみんな反発がなんかあまりに日本っていうその社会から遠いように思っちゃうから、
うん、
ああだこうだって思っちゃうんかもしれへんけど、最近もっと深刻な、身近なことで深刻なことを思いついたんですよ。
うん。
だ大柄がいないって。
まあ、一人ぐらいはいるん
だけど。昔、いや、じゃない。
いやクラスにキャラでしょ、キャラ。
そう、キャラがいない、キャラが。
いや、まあまあいるよ。
まあまあね。でもどんどんなんか、排除されてってる傾向にあるような気がしてる。
あんまり主人公にはならんよね。
ならんし。まあ、いるよ。大柄主人公の漫画とかアニメとかも、たまに出てきますけど。
うん。
なんかどんどんその、世界から消されてってる感がある。
まあ、スマートの方がウケるからね。
うん。その、なんか登場人物の中に、大柄が排除されることによって、でも現実には大柄っているじゃないですか。
うん。
間違いなく。
うん。
だその大柄が何思うかって言ったら、やっぱり大柄はそういう物語の中に関与できないんだって。
いや、気合優しくて力持ちなんだって。
前までそういうステレオタイプの中に封じ込め、それはそれでだから言いましたよ、ね、黒人のステレオタイプっていうのは問題やでっていうのは。
うん。
で、大柄ステレオタイプにかつては封じ込められてて、そこも解放せなあかんかった要素やったのに。
うん。
だからさすがのサルトビとかが人気なのは、その大柄がヒーローやからなんですよ。
うん。
やねんけど、今の問題として世界にすらいないんですよ。
うん。
大柄が。
まあ、ベイマックスぐらいですね、映画の。
もうロボットやん。だからもうロボット扱いなのかよっていう。あ、でも、あれはだから、アメリカのやつじゃないですか。まだあれで。日本の物語から消されてってる感がある、大柄が。
なるほどね。
なんかどんどん追い詰めてってませんかっていうか、アメリカとかヨーロッパで言ったら、白人だけの物語みたいなのって歪で、でもそういう主義者はいるけど、
うん。
日本ではもう完成されつつあるんじゃないかっていう、そういう世界観が。日本の場合は白人とかじゃないねんけど、まあ言ったらその大柄がいない社会。
うん。
LGBT、男性も女性もいない世界。
いないですね、基本。
うん。
いても異色キャラみたいな感じ。
そう。で、もしそういう LGBT 行為があったとしても、
うん。
俺はそういうんじゃないからって。お前が好きなんだって。
はい。でも。それよく見ます。
そう。でも、そういう虚構のストーリーが、強固にその世界観が構築されることによって、マイノリティというか別に、その、美男美女がマジョリティじゃないですよ。でもみんなが憧れる存在じゃないですか。
うん。
それ以外のやつはどんどんなんか、排除されていく価値観しか生まれないんじゃないのかなっていうのが、最近思ってきましたね。
うん。
こういうのってどうなんやろうって。
いや、今、橋本のリプライ見てるんですけど。
なんでやねん。全然僕の話聞いてんのか。
いやいや、聞いてた上で。
うん。
豚尾さんみたいに考えてくれてる人っていうのは、橋本徹以外いないんだな。
なんでやねん。橋本徹と一緒に。
いや、でもこの件に関して橋本徹が、すごくいいこと言ってるから、もう口うまいし、天才なんだよ、この人、基本。
うん。
勝てないんで、無敵なんで、ほぼ。サードでは剣とかチュンリーみたいな存在だから。
うん、
でも、この、で、
うん、
常日頃、こう、はい、橋本徹、すげえって敬ってる人が、
はい、
めっちゃ反発してるっていうのがめちゃくちゃ面白くて。
うん、なんか、
なぜ橋本徹が、言ったことに対していつも賛成だったのに、
はい、
この件に関してはもう、すっごい数のリプライなんですよ。
はい。
なぜなのかっていうのが不思議でしょうがなくて。
うん。
何がみんな、ムカつくのか。そのバニラエアが非難して、
はい。
その、車椅子の人を非難す、擁護すると。
ああ、でも、わかる。
なんでこんなに火がつくのかと。こんなに無敵の人だったのに。
橋本徹がみんなをこう、先導していった論調っていうのは、基本的にマイノリティ差別でみんなを引っ張ってきたわけじゃないですか。
はい。
マイノリティなんか殺そうぜっていう力強い、
うん。
意見にみんな。
だからデモとか、何も変わらんよって言ってた側よ。
うん。で、その弱いやつ、弱いやつなんて切り捨てていこうっていうのにみんなマッチョイズムを感じて、
うん、
よく言ってくれたっていうのが橋本支持者の根源じゃないですか。
うん、
だから今回のことに対してそういう人たちにとっては車椅子なんか死ねようって言ってほしかったんですよ。
うん、
もともとだから橋本の支持層がそれやのに、
うん、
だから支持層をお魚でする側についちゃったわけですよね、今回なぜか。
うん。
橋本の嗅覚をもってして、こっちだって思ったわけですよね。
多分間違いない嗅覚なんですよ、これは。
でもまあ、今までのその支持層っていうのを橋本側につく人っていうのは、
うん。
マジョリティ大好きなんですよ。
うん。
そして自分自身がマイノリティだったとしても、
うん。
それを認めずに俺はマジョリティ側だって主流派だって思いたい人たちなんですよ。
うん。
だから、勘に触るんでしょうね。むっちゃ炎上するんでしょうね、これ。
もうめっちゃ炎上してます。
もう、なんちゅうか、ガソリンに花火なんで
し
ょう、ね。
しかも、バカ丸出しまで行ってます、橋本。事前連絡しても登場できなかったって、ストレッチャーだけ用意すれば登場できたという事実が決め手ですねって。
はい。
バカな自称インテリが、
はい。
岸間さん、
はい。
をクレーマー呼ばわりしてるのは、ほんとバカって。
はい。
ビシーっていつもの論調で。そしたらもうガーってリプライが。
だから
自分。これ以上失望させないでくださいって。
失望。だからあなたは。
最近変ですよって。どうしたんですかって。
ほんまくれぐれも言っとくんですけど。
はい。この現象めちゃくちゃ面白い。もう、バニラエアーの、ことよりも、この現象がすごくもう俺はもうずっと。
自分の支持基盤に噛みつかれてるって。
そう、めちゃくちゃ。でもめちゃくちゃよ、しかも。
でもね、その支持基盤なんですよ。本当にこの人は。もうしょうがないんですよね。KKK みたいなもんですよね。
なんかね、普段ね。
はい。
横着なね。
はい。
お店のやつをね。
はい。
こう、跳ね返すみたいな、コピペみたいなのがツイッターで受けるじゃないですか。
横着なやつ。
なんか、態度悪かったり、態度とかなんか変なのとか。
マクドの女子高生話的なやつ？
そうそうそうそうそう。スカッとするみたいな。
ビシッと言ったったわ、みたいなやつ。
うん。うん、そうそうそう。あと、ラーメン屋の親父にビシッと言ったったみたいなとか。はいはいはいはい、
うん、
その時は、めっちゃラーメン屋じゃなくて個人を、よいしょするのに、
はい。はい。
今回の件はね、
はい。
スカッとしないんだはず。だからみんなイラついて、
でも、横着なバニラコークをへこましてやったじゃないですか。
いや、そうじゃないんだはずね、多分。
でも、その、問題なんは、
うん、
このアニメの主人公が車椅子やったんですよ。
そう。
白人男性じゃなかったんですよ。
岸間さん、
はい、
岸間さん、
はい、
がどういう人なのかよく調べてからツイートしてくださいよって。
うん。
航空会社の社員だってサラリーマンって。
はい。
生活や家庭もあるし、会社のルールは絶対ですよって。
うん。まあ。キモいな。
何があったんだろう、これは。
いや、だから、KKK の団長が急に黒人構い出したみたいな状態ですよね。そら火だるまになりますよね。
でも本当
に、でもね、の団長なのに。
いや、橋本に噛みつくのは、まあ、100歩譲っていいよ。
はい。
本気でこれ、バニラエアーの方を擁護して、車椅子の人を避難するって、本当なんか流れとかノリだと思う。
思う？
とか思いたい。思いたい。
そしてね、これ、もっと絶望的なのが、バニラエアーはそれでいいって言ってるんですよ。
うん、
すんませんでしたって言ってるんですよ。改善しますって。
うん、
なのに、その人たちが、バニラエアーはそんな風には思ってないはず、みたいな。ぐー、この車椅子めって思ってるはずって。かわいそうって。いや、バニラエアーは別に、徹底的に争うとか言ってないやん。
いやー、もう、人類の進化を求めるのが先なのか、みんなを解き伏せて回った方がいいのか。
まあ、だから、大柄をもっとね、漫画とか、アニメとかに出してください。
なんか、こんな時に、宗教の力があれば。え、道徳じゃないですか、こういうの教えるのは。宗教としての。
なんかツイッターで最近の道徳の教科書ってこんな表紙なのかっていうのを、どこで使われてる道徳の教科書なんか知らないんですけど。
めちゃ思考のやつ。
そう、めちゃ思考のやつだったんですよ。これ、もう、なんか、むちゃくちゃエロいんですよ、道徳の教科書なのに。
うん。
これ、大柄のいない世界、じゃ、大柄のいない惑星ですよね、って。
いないですね。
ブサイクとか大柄とかいない惑星じゃないですか、チビとか、ハゲとか。
なんか、講演料とか取るのがけしからんとか言ってます。
いや。うーん。じゃ、
健常者に愛されるおとなしい障害者でなければ受け入れられない。
おとなしい。ひどないそれ。なんか、犬のような黒人じゃないとダメみたいなやつですよね。じゃあ、大柄とかも今後差別されますよ。大柄でいたいんやったら、おとなしくしときなさいよって。いや、ギャグでそういうのあるけど、もうそれ本気で言い出したら、ちょっとやばいですよね。
いや、結構みんな本気なんだけど、俺は、
うん、
とても本気だとは思いたくない。
なるほどね。
みんななんか、だからその場のノリとか流れとかで言っててほしいと思う。これ本気で言ってたら、
低所得者いじめとかあるじゃないですか。
ちょっとひどいかなって思うから。
やっぱりあれですよ。スト2ってすごかった。
ん？
いや、スト2って本当にすごかった、今考えても。
いや、すごかったし、
うん、
最近気づいたんですけど、
はい、
政治の話するなってあるじゃないですか。
ある。
これね、本当にようやく気づいたんだけど、
うん、
政治の話するなイコール、
はい、
政権の批判をするなってことなんだね。
いや、そうですよ。
いや、でも本当に今ようやく気づいたの。
なんか、これ矛盾があって。
だからなんか、なんつーの？ネトウヨ的な、
はい、
中国とか韓国とかの話はいいのよ。
そう、これは政治の話に当たらないんですよ。
そう。
これが恐ろしいところで。いや、当たるって言う人もいるよ、中には。
うん。うん。
そっちも含めてもう一切そんな派もいるけど。
うん。
批判する方は政治の話であって。
うん。
いや、最近いいよね、みたいなこと言うのは政治じゃない、政治の話じゃないって。
うん。
とか、批判するやつを批判するのは政治の話じゃないっていう。
うん。
批判するやつを批判するのが中立っていうのって、自民党が、あれですよね、テレビ局にかけた圧力と一緒ですよね。
うん。
でもこれは完全に批判をこう封殺しようっていう意見っていうのは完璧政治的な意見じゃないですか。
はい。
なのにそれ自体はノーカウントなんですよ。いや、そいつらの中ではね。
うん。
で、みんな割とうんうんってうんうんってこの人はすごい配慮のある人やなって。
うん。
それに対してまた言うてるわこいつらって。活動家やからっていうのが今回の車椅子の人も活動家やからってこの活動家やからって無敵かって
プロ障害者
そう無敵ですね活動家って
だから僕もプロなんでで
こうやってわーって言ってたらこれもなんか活動に入るんですかね
まあ共謀罪
いやでも自分にとって何が正義か不正義かとか納得いくかいかへんかとかっていう問題が関わってきません？
うん。
関わってきますし、やっぱり
なんか難しいな。
ステレオタイプ以外の黒人を漫画に出してくれっていうのはステレオタイプ以外の黒人漫画に出すべきやろうし。ステレオタイプ以外の大柄だって出してくれとか、LGBT だって出してくれっていうのは、これ、やっぱり、出す、全体がもうそうでないといけないっていう、ファシズムみたいなことは言わんけど、
うん。
やっぱり配慮した方がいいわ。
いい？
いや、そうじゃないと、だって本当に創作物、みんなが楽しめないじゃないですか。
うん。
うん。いや、そういう意識っていうのは、みんな、やっぱり、心の片隅でも、持っといた方がいいんちゃうかなって思えてきた。だって、完全に理想化した社会ばっかり、追い求める創作物しか、この世になくなってきたら、それはちょっと、異常ですって思うもん。
うん。
そっから外れたマイノリティは一切楽しめないし、自分がマイノリティやってることを、そういうものに触れれば触れるほど身につまされません。
うん。
それっていいのかなって。もうそういう創作物とかの方に、もう逃げ場がないじゃないですか。
うん。
それってアンフェアやなって思いますね。
みんな優しくなってほしいですね、本当に。
うん。
で、強くじき弱きを助けるが好きなのがみんな。
さらに、道徳の教科書までなんか、大柄がいないとかってなったら大柄ってもう不道徳なんかって思ってきた
いないね。
でも確かに不道徳ってされますよね。なんか、大柄は、なんか恥ずかしいものみたいな。
まあ、時代がね、今大柄は恥ずかしいみたいな感じだからね。
とか、あの、自己責任とか。
でも大体王様って太ったイメージで書かれるんだよ。そうそう。
で、大柄、大柄はなんか高い G につけないとか。でも王様がいるんで。王様、王様別枠やからね。
王様別枠なんだ。そう。面白いよね。
高い G につけない。
あのね、よく書かれる悪い会社の偉い人とか大体大柄だからね。
はい。
いや優しくなってほしい注射打ちたい。
うん。
地球に。紙視点で。
なんかね、マイノリティに優しくないのは、いずれは自分の首絞めるっていうのがもうすごく最近は思ってますね。
厳しい世の中ですよ。
でももうひたすらマイノリティを分断してこう殺していこうって、でもこう区切って区切って区切って区切ってってやってったら、いずれあなたもどっかのカテゴリーではマイノリティにされるわけやから、
うん、
ねえ、あの分断されて少数にされて殺されますよっていうのを分かってほしいですね。マイノリティに優しい社会はみんなにチャンスがありますからね。
もうハンドスピナー回して耐えるしかない。
耐えるしかない。だからあの KOF 的な社会、あ、でも KOF でもチャンコンハンとか言うもんな。
うん。
うん。
ちょいボンでもいいんですよ。
そう。
韓国チームすごいんですよ、本当に。イケメン、大柄、チビっていう。
そう。
超チビ、超デブ。
うん。そうですね。龍子の件、外伝もなんか山下清みたいなやついますもんね。
なんか半ズボンでムキムキのやつ？
いや、違う、あの、なんかあの、
カモメ。みたいな半ズボンでムキムキのやつ？
カモメみたいな。
いたっけ？
か、リュック背負ってカモメみたいな。
うん、いたいた。でも半ズボンでムキムキのやつもいたよね、なんか。なんか、超人みたいな。
あの、ボスじゃないの？
ボスだっけ？
変な、あの、投げ聞かないみたいなやつ。
なんか半ズボンでムキムキみたいなやつ。
なんか地味なやつでしょ。
そうそうそう。
何のドラマ性もなさるでしょ。あいつボスやった。
優しくなりたいな。
鳥取のビーンさん、元店長が、これ問題発言してますね。
すぐ問題発言ですよ、元アジュリスナーは。
男は辛いよで、主役がトラさんじゃなくて、ストツーのリュウさんだったら、あらゆる問題をすべて波動拳で解決する痛快映画になって楽しそうって。
もう逮捕されますよ、それ。
なんで？
波動拳で。
いや、別にリュウはお尋ね者じゃないじゃないですか。
なんか波動拳打った時点でもう。
道でめっちゃ打ってますやん。波動拳って。波動拳って。
相手に当たるからでしょ。
波動拳って。
当たらなかった波動拳の気持ち考えたことあります？
でも、水ジャンでよく言ってますやん。
そうね。
あれ、どこ行ってんの？
あれの行方を追うのは、ちょっと骨が折れますよ。
後ろから戻ってきたらめっちゃ嫌なんですよ。
いやね、クラッカーボレーだね。
なんで男は辛いやの、トラさんを竜にしようって元店長思ったやろ。とんでもない発想ですね。むちゃくちゃやん、こんなん。
他にありますか、ツイッターは。
いや、いっぱいあります。
どうぞ。
どれ思いますかね。めっちゃ、あ、バイク系ネットラジオ楽園会さん。
はい。
基本となるバンボシュに来ました、チャンプって。
あー、バンボシュイベント来てくれたんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。もうありがとうございます。
イベにも来てくれたんですか？
はい。
ネットラジオ楽園会のチャンプさんが。はい。マジで？バンボシュめっちゃ人入ってきて目の前で中国式ライフハックが展開されて感動すら覚えるって。
うん。
バイクで沖縄まで。
そう。
まさかの。はぁ。なんか言うてみるもんですね。
何？何？
いや、バンボシュイベントやります。みたいな。
うん、本当ありがとうございます。
はぁ、チャンプさんが。あのチャンプさんが。楽園会の。
本当に感謝ですよ。バンボシュイベント来てくれて。
子猫さん。裁判所の正体は絶望の裁判所だったのかよ。二度も聞いてしまった。今回の話のテーマは、それぞれが全部興味を引いた、ハンドスピナーを紹介する YouTube の動画が多くて、モテラジを聞いてから楽しく見ている。ハンドスピナーやっぱり紹介しまくってたんですね、YouTube で。便乗して。
いや、めっちゃ紹介してますからね、みんな。
もう、なんかね。
いや、もうね。
うん。
やるやつとやらんやつの差が出たなって感じ。
どういうことよ。
だから、ブタオさんが、
はい。
YouTuber の最低ランクのやつの記事書いたじゃないですか。
ああ、はい。
あれが書かれた後からでも全然 YouTube を本気でやってたら、
うん、
トップ入りできたなっていうのがわかる。
ああ、本気でっていうか好きでや
ってたら、ね。そう、好きでやってたら、その後から YouTube やった人もいっぱいいて今トップの人とかもいるのよ。
ああ。
だからやっぱやる気ですね。好きと好きなやる気。
やる気っていうか自分が YouTube できるかできないかっていうのを見分けるのが簡単で。
はい。
こんなん言ってる間にも YouTube アップロードしてるっていう。
ほう。
いやだから YouTube アップロードするの苦にならない。
うん。
かどうかが YouTuber に向いてるかどうか。の判定方法ですね。
なるほどね。
仕事みたいにいやいや YouTube アップロードしてるんやったら、もうなんかかなりチャンスないですよね。
じゃあ、このネットラジオは好きでやってるから、かなりチャンスありますね。
まあ、あるけどないですよね。
何が？
だから時流に乗ってないから。
だって僕、ゲスト出演って言ったじゃないですか。
はい。
声は一回もかかりませんでした。
てっちゃん。
需要なさすぎて、へこみ。
うん。
ダメか。俺ダメか、ネットラジオのゲスト。結構いい話、モテラジではできない話しちゃうんだけどな。
何なんだ、そのモテラジできない話って。
いや、あるじゃないですか。
うん。
なんだっけ。バキで、兄弟には使いの技って。
ああ。
達人に使った技。
はい。
あんな感じ。
眼底砕き。
そう、うん。意味がわからんかった技。
ニョロ88さん、ゲストに呼ばれたいてっちゃんさんって。
はい。でも、
はい。
ゲストに呼ばれませんでした。
はい。
なので、
呼んでくださいなって。
もう一周だけ募集しようかな。
皆さんに猶予を与えます。
ネットラジオ受け負いにいいよ。
な、うん、
結構喋っちゃうよ。
ああ、これね、新田浩二さん。大柄の剣。ターバンスタイルの剣。LGBT の剣。剣のボーイフレンドのヒゲクマ。などなどカバーしきれないほどバリエーションの需要あるって。バービーの恋人ですね。バービー人形ってあるじゃないですか。
はい。
バービーの恋人って剣ってやつなんですよ。
ほう。
で、その剣も今や、
うん、
いろんなバリエーションがあるんですよ。
うん、
好きな剣を買いなはれと。
うん、
で、バービーも知らん間に黒人のバービーとかいろいろいるんですよ。
うんうんうん、
だから、やっぱり、こういうアメリカのおもちゃとかって、
進んでますな。
配慮してますよね。
うん、
だ昔は白人のバービーと白人の剣しかいなかったわけじゃないですか。
はい。
だからこれが最高ってみなされて、あの、選択権がなかったんですよ。まさに。だから、あの、ここに当てはまらない人たちはすっごい、ぐぐぐって悔しい思いしたんですよ。
うん。
所詮自分たち理想の存在じゃないんだって。
うん。
でもやっぱりこういうふうにいろんなバリエーション用意し始めてると。
うん。
そこってなんか、重要やなって気はしますね。
なるほどね。
その、認識を育てるとか、あの、受け皿ですよね。
うん。
いろんな思いの。だって大柄でもいいんだってなるじゃないですか。大柄のバービーとかいたら。
確かに。
LGBT のバービーがいてもいいじゃないですか。
うん。
だから最近あの、最近のあの、ディズニーアニメって、アナと雪の女王とかが、その LGBT 団体とかから、
うん。
ちょっと勇気与えられましたとかって言われる始末じゃないですか。
うん。
そういうのって従来のディズニーの価値観にはなかったものじゃないですか。
はい。
これって進化ですよね。
確かに。
でもそれでなんかもうそういう LGBT とかが、ディズニー乗っかんのやめてとかっていう人もいるわけですよ。
うん。
うん。まあ意見は自由やけど、それってどうなのって。
なるほどね。
うん。で、またそう言って LGBT の団体がディズニーとやかく言うのやめてとかって言ってるやつが LGBT のカテゴリーやったりとかする救われない感じ。
救われなさすぎるよね、それいつも。
うん。うん、いいよ、どういう意見でも。いいけど、なんかなーって思っちゃうんですよ。こっちも、あの、そちらもいろんな意見あると思いますけど、こちらもいろんな意見があって、感想もあるんですけど、でも、決して、その、なんていうんですかね、フラットにしようとか、バリアフリーにしようっていう、人は、せめて足引っ張らないでとは思うじゃないですか。
うん。
別に悪かならんでしょうと。それをしたって。
そう、不利益がないですよ。
黒人がなんかこの権利与えられて、なんかあったかって。
そこなんですよね。そのバニラ屋が、
うん。
その車椅子の対応したかって不利益ないはずなのに。
うん。うん。そう。そこなんですよね。辛いですよね。新田浩二さん、今年の夏、旅行で沖縄行ってレンタカーで移動しようと思ってたけど、ぶつけられて、しばかれて、レイプされた上に地域協定で逃げられたら怖いからやめるって。
何があった
の？いや、わからへん。やめるって。分かれてレイプされるの。ああ、このあの、Y ナンバーの車に、なんか、煽られたっていう、動画見て思わはったんですかね。このツイッターに。
結構言ってましたよね。
うん。いや、別にね、まあ、まあ、沖縄でも そこまで危険でもないですよ。
うん、
うん。旅行に行ったって。まあね、この問題は皆さん、あの、来週までの宿題にしときますんで。
ゲストもね。
はい。うん。あ、ゲスト問題よ。
ゲスト、もし呼ばれなかったらどうします？
じゃあ、モテラジのゲストに呼びます、てっちゃん
を。俺さ、
うん、
そういうことを、ペロッ って言えるようになりたい。
どういうこと？
そういう、なんつうの、意識の外？
トンチ？
そう、トンチっつうの、
うん、
そういうのをペロって、
はい、
言えるようになりたい。
あの、
わかる？わかる？
人を救うトンチ。
うん。
うん、なるほどね。まあ、あの、皆さん、呼んでくださいな。
そう。呼んで、うん、ああ、もちろん、呼んだからって確実に出れるわけじゃないんで。いや、これは最初に言っとかんといけないなと思って。
あと、あの、
時間帯とかもあるんで、ね、僕が取れる。
あの、呼んだのに来へんかったって、あいつクソだな、みたいなこと言われたら。
そういう、それ言われると辛いから、
うん、お高く止まってやがるみたいな。
ちゃんと僕が出れる時間帯とか。
まあその辺は打ち合わせして出ますみたいなことですよね。
うん、そうですね、そう。
お互いこう詰めて。
うん。
あとギャラも。
ギャラはね、
うん、
初回はノーでいいです。
うんうんうん、
ノーギャラで、
うん。
次回もノーギャラでいいです。
うん。
うん。
ゼロ円でまずはと。
はい。
1ヶ月無料みたいな。
まあ励みになるんだよね。
はい。そうですね。最後にあの、次回へのこの抱負っていうか。
あ、次回への抱負なんですけど。
はい。
次回は、
はい、
映画の白装リッジを。
あー、見たい。見たい、ね、
見たいでしょ。
うん、見たい。
を、あの、明日見に行こうかなと思って。
で、これ、ケロッとよみがえるさんが、夏も近いので、怪談特集やってほしいです。何年か前に、そういう回やるって言ってましたが、まだやってないですよね。有名な稲川怪談のカバーでもいいし、山のビデオレターとかでもいいので聞きたいですって。
もう一回同じ話、でも聞きたいってことですよね。
そう。これ新しいな。この、もう別に同じ話でもいいから、してよ、みたいな回答。
ああ、そう、でもそういうの言われるとちょっと、なんか熱くなりますよね。
でも確かに、階段って別に、もう落語みたいなもんなんで、
うん。
同じ話でも、楽しいっちゃ楽しいですよね。
うん。
てか自分自身が同じ話聞き続けてるし。
うん、そう。
あの、瓶ビール2本ぐらいと、まあ、なんか適当に見つくなってんで。
そう。カポッって。って。
わかりました。なんかあの、夏に向けて考えて。
あとはね、貧乏物語って本を注文したので。
はい。
あの、読んだら感想を。
ああ。それは聞きたい。なんか、
名所らしいですね。
うん。だから皆さんもあの、その、大柄を、大柄黒人とか LGBT とかあとその障害者車椅子とかそういうのをフラットに考えていけるのかどうかって物語中の立場がないやないかとかっていうことに対してなんか一週間考えといてね。
はい、
それではさよなら。
さよなら。